はいどうも、日曜日の競馬が終わりました。なんか世の中コロナウイルス問題一色ですね。横浜港に停泊中のダイヤモンドプリンセス号もまあ大変なことになっちゃってて、ずいぶん感染力の強いウイルスみたいなんですけれども、でまあ重症化すると死んじゃう、こともあるっていうわけですが、ただインフルエンザもですね、毎年この時期は随分たくさんの方が感染して、中にはまあ気の毒に死んじゃう人もいるわけですけれども、今アメリカではですね、北米大陸ではそのインフルエンザが非常に流行していて、なんか1万人以上もう死んでるみたいなんですよね。それから比べればまあ大したことないのかなとも思っちゃったりするんですが、用心するっつっても用心できませんからね。一番いいのはまあクリーンルームかなんかで引きこもる手でしょうけれども、そんなことができる人はまあ世の中にほとんどいないわけで、私のようなこの専業を、営んでる人間はですね、いやおうなしに、週末、仕事しなくちゃいけないわけですし、こんちゃんもですね、クリーニングの仕事があるわけですしね、満員電車に揺られて新宿に出勤して働かなくちゃいけないということで、予防でマスクすればいいとかいう話もあれなんか眉唾で、だいぶ前になるんですけれども、志の輔さんの試して合点っていう NHK の番組ありますでしょう。あれでそのインフルエンザウイルスについてでマスクの効果っていうのもやってたんですよね。するとそのマスクなんていうのは全くこれ予防にならないんだと。そうですよね、考えてみれば。だってウイルスって電子顕微鏡で見ないと見えないぐらいに小さなもんですよね。で、マスクって、それは人間の目からすると隙間がないように見えますけれども、ウイルスからしてみればあんなのはテニスコートの網みたいなもんだというわけですよ。ですからもう素通りなんだ。確かにそうだな。ただし、インフルエンザにかかりの、そのくしゃみや咳をしている人がマスクをする分には、その相手にうつすその危険性はちょっとはその低減されるんだっていう、まあそういう話でしたね。ですからね、まあ現時点で私そのコロナウイルスに、罹患してないわけです。かかってないわけですよ。ですからマスクなんかしてもしょうがねえということで、中国が今その外出する際にはマスクをしなさいと、それに違反すると警察がですね、いやおうなしに暴力振るったりしてます。まあ逮捕したりしてますけれども、バカだなと思いますよね。気休めなんだそんなもんはと。なんでですね、私はもうマスクなんかしませんけどね。はい、マスクして、 お姉ちゃんもだからマスクしてると逆に綺麗な女っていますよね。マスク取ったらええみたいな女もいますけどもね。まあそれは置いといて、困ったんですね。オリンピックまでに収まるでしょうかね。なんか日本も随分そのもう他の国から援助されてるじゃないですか。海事の艦船が、太平洋で演習して、でミクロネシア、グアムとかに寄港しようと思ったら、まあちょっと寄ろうかなと思ったら、入港拒否されちゃってですね、お前、入ってくんじゃねえなんて言われて、まあ、しょうがないですよね。はい。チョコレート。今日ベストマッチョ3着で来ましたね。副賞600何本ついてまして。お母さんとお父さん、チョコですもんね。まあ、ベストマッチョのチョもチョコを十分に連想できますし、また共同通信杯は、ビターエンダーという、ビターチョコのビターがですね、これちゃんと、まあ、2着になるというですよ。やっぱバレンタインデー、バレンタインステークスある時だな、というふうに思いましたね。で、私もまあ、チョコレート、まあ、いただくわけですけれどもね。もらっておいて言うのもなんなんですが、バレンタインの時にもらうチョコってクソまずいっすよね、はっきり言って。なんかですね、やけに高そうなチョコなんですけど、食ってみるとまずいというですね。これベルギーチョクネのようなんて、ね、一粒400円もするの、みたいな。400円のチョコはなんですよ。食ってみると大したことねえっていう。一番やっぱ明治の板チョコがうまいっすね。 どんなチョコレートにも勝りますよ。あの日本のチョコレート、板チョコ、1枚たったの100円で買えるあのチョコレートが本当に超美味しい。ですから、皆さんもですね、バレンタインの女の人もですね、なんかね、かしこまったその海外とかの高いチョコレートを渡すんじゃなくて、もう義理のあの板チョコで十分なんですよ。気持ちですから、チョコレートだっんだったらマンコくれよというですね、また始まりましたね、私もマンコカパックの月ですからしょうがないですよ。もう一発やらしてくれよと、そんなもうまどろっこしいもんやらねえから、黙ってお前また開いてこっち来いぞ、来いぞお前。うん、でもベロベロっとこうね、君にもしてやるからなんつってですね。もうここであの女性の方みんなね、はい、ブチって切ってますよね。はい、だってもうマンコカパックだから、ちょ今日マンコカパック走ってましたからね。走ってたでしょ、着外に終わりましたけどマンコカパックが。ただあのマンコカパックって本当に実在の人物ですよ。インカ帝国の王様ですよ。でそのマンコカパックさんっていう人は、ただこれは日本のこの放送コードに引っかかっちゃいますね。もしかしたら JRA の場面審査にも通らないのかなっていう、まあそういう懸念もあります。まあかつて、金玉兄なんていう馬がいましたよね。あれ地方でしたっけ？船橋かどっかの馬でしたね。浦和でしたっけ？それがまあ、一回だけ、何のレースでしたっけ？ JRA に挑戦してきて、大惨敗食らってましたけども、まああれも無意味じゃなくて、ちゃんとその後に金玉兄のレースがあそこに繋がったなっていうのがありましたよね。それはまあ分かる人だけ分かればいいんですけれども、ですからマンコカパックっていう名前をこの馬につけたいなと思っても、どうせ審査通らないから、じゃあ違う名前で登録しましょうねという運びだったかどうかは知りませんけれども、これどう考えてもマンコカパックだろうっていう馬がですね、ちゃんと走ってました。はい、これわからない人はもう来週もノーチャンスですからね。ノーチャンスです。参加しない方がいいです。競馬どうせ外れ馬券掴むだけですから、そういう人はですから縁側に座って猫でも膝の上に乗っけて、日向ぼっこしながら熱いお茶をすすって、ああ、今日もお天気いいですね。平和な一日でよかったよかった。競馬なんかやらないで、そういうふうに過ごした方がよっぽど心の平穏を保てると思いますよ。はい。マンコカパックに気づかない人は、本当は来週は競馬やっちゃいけないんです。でも、外れ馬券買わないとですね、買う人がいないとですね、競馬って成り立たないからですね、それを声を大にして言っちゃいけないんですよね。たくさん外れ馬券買ってくださいと、心の中で思ってましょう。はい。さて、共同通信杯。今日は、ダーリントンホール、私の予想をお読みいただいた方は、分かっていただけると思いますけれども、鉄板宣言をしておりました。ダーリントンホールは鉄板ですと。はい。まあ土曜日のうちからですよね、この馬ですよと、だから単勝最高で 9.7 倍ぐらいあったんですよね。あ、いい配当だなと、なんぼでも買えるなこれなんてですね、30万ぐらい買っちゃおうかななんて思ってたんですけども、何せ先週、東京新聞杯で12番13番のワイド買いそびれてですね、ほとんどお金がなかったっていう状況で、なんとかですね、お姉ちゃん、だまくらかして、拝み倒して2万円だけ貸してくれっつってですね。もう、泣けなしのこの、もう最後に残った2万円を、共同通信杯8、ダーリントンホールの単勝全部突っ込んで、まあ、結局最終的に600円ですか。まあ、それでも、600円の配当、いい単勝ですよね。ありがとうございますと、こんなもんただもらいだな、なんて思いましてね。もう、コンちゃん来てたら大変なことになってましたね。あ、よかった、コンちゃん今日来なくて。あいつ来てたら、レース後、網に濡れた子犬の目にされてですね。また、たっぷり上前跳ねられるところでしたけれども、あいつ来なくてよかった、なんて。はい。ダーリントンホールという、どうして、今日は一着したんでしょうかね。まあ、これはずっともう、週報にも書き続けてきたことですし、1月はこういう月でしたよ、2月のキーはこうですよという話はもう週報にも毎週の予想にも こうやってずっと、まあ、あの説明して書いて書き続けてきましたんで、まあ、お読みになられた方は、まあ、痛いほどダーリンのホルムの一着というのはご理解いただけると思いますね。まあ触りだけ言いますと、北九州短距離ステークスというレースがなんで編成されてたんですか今週、そういうことです。北九州短距離ステークスって例年夏のローカルに、行われていたレースですよこれ。はい。なんで今年だけこの1月2月の冬の小倉開催に移動してきたんでしょうかね。不思議ですね。まあ、あの今年の小倉は12日間のロング開催ですから、まあ行うタイトルも、これ足りなくなってくるという懸念もあったのかもしれませんし、足りない、レースが足りねえなと。だから夏のローカルからちょっとどっか見繕ってここでやるかなんていうことだったかもしれませんね。あるいはまあレースがその開催時期移動するということも、まあ珍、まあそんなに多くはないですけどもね、過去にまあもちろんこれありました。でも北九州短距離ステークスなんでよと、なんでこれだけ引っ越してきたんだよと。去年の2019年8月31日に北九州短距離ステークスが行われてたんですよ。はい。で、いいですか。そのレースの決まり目何でしたっけね。145だったんですよ。だから、しかも洋枠に中谷優太入ってるんですよね。洋枠の7ゼッケンに。約半年前の去年の8月31日に行われたこのレース。4枠7席の中谷優太馬券になってたからもうこれかなんと思ったら同枠でしたけどね。でも去年の決まり目の枠連4号、まあ去年は4枠5枠が2、3着でしたが、今年は枠連4号ですから、まあ970円でしたけれども、まあそんなに悪くない配当だったと思いますけれども、とにかくね、この2月の第3週に北九州短距離ステークスが引っ越してきて、わずか半年の間に2回もこのレースが行われーの、反対の共同通信杯にダーリントンホールが出てくんだぞっていうですね、話っすよ。来るに決まってっぺっと。で、しかもですね、先週の如月賞に里のゴールドっていう馬が走ったんですよ。何ゼッケンだったんですか。6ゼッケンを背負ってましたね。誰が乗ってましたか。三幸秀明なんですよね。先週だから、如月賞の6ゼッケン、里のゴールドという馬が馬券になってなかったんです。まあ、8番人気の、ごめんなさい、8頭立ての5番人気ですから、まあ、そんなに人気なかったんですけども、これ来なかったのか。で、共同通信杯の枠順見たら、6ゼッケン。今度は6ゼッケンにダーリントンホールが入ってて、隣に三幸秀明がいるんですよ。接触してるんですよ。だから単勝50万でもなんぼでも買えるんだよっていう話です。鉄板だって、鉄板宣言を出せるんです。私、むやみやたらにですね、皆様に対して、お足をいただいてる、その皆様に対して、自信もないのに鉄板なんていう言葉使いませんからね。まあ、鉄板、単勝、まあこれ一着だろうなと思っても、単勝250円とかの馬をですね、鉄板つってもしょうがないですから、そういう場合言いませんよ。だけど、この馬は3番人気で、単勝が、まあ最低でも、その7、800円あるの今と。まあ結局は600円でしたけどもね。まあ600円以上あって3番人気で。っていう場合は、これもう鉄板宣言というのはですね、価値あるもんだろうなと思いましたから、あえて出させていただいたわけです。はい。この流れですよね。すごく面白い流れになってませんか。まあ北九州短距離ステークスがどうして去年8月に行われたのが今年2月になってまたやったのっていう、これが全てなんですけども、移動してきた理由ももちろんあってですね、それは1月から見ていれば、あ、そういうことだと。あるいは今週のギャロップという雑誌の表紙を飾った馬は何だったのっていうですね、なパズルなんです、これ。本当に本当にパズルなんですよ。一つ一つ紐解いていって、まあ、ジグゾーパズルのピースですよね。それを一枚、一つ一つこう当てはめていけばいいんですよ。なんか似たようなピースがあっても、あれこれちゃんとはまんねえなって言ったら、これ違うんです。答えが違うんです。ちゃんと合っていれば、かっちりはまる、ピースになってるはずで、それを当てはめていけばいいんで、全部が全部わかりませんけれども、 まあちゃんと見てればですよ、あこのダーリントンホール6ゼッケンぴったりピースハマるじゃねえか、ガチャッと、ハマったらちゃんと結果も1着だっていうですね、こういうことですね。あれ火曜日映画見てきましたよ、パラサイトっていう、アメリカのあのアカデミー賞、外国語作品で、初めてその、栄冠に輝いたんですか、パラサイト、半地下の住人たちっていう映画でしたね。で月曜日の夕方ニュースで、アカデミー賞その韓国映画が受賞しましたっていうんで、すぐにもうネットでですね、池袋のヒューマックスっていう映画館の、ネット予約、まあ、すぐしたんですよ、はい、でこれいつも名探偵コナンを、初日に見る映画館と同じだったんで、予約の仕方が分かったんです、分かってたんで、すぐまあ予約したと。で携帯電話の、ね、QR コードをスクショしてですね、で映画館に行って携帯電話をそのかざしてチケット発給されるんですね。あれそしたらですね、私普段携帯電話持ち歩かないんですけども、で映画見終わった後にポロッと落としちゃったんですね、携帯電話なくしちゃいましてね、本当に困ったなって、まあ普段使わないからいいんですけれども、まあ保険かけときましたんでね、すぐ電波止めてまた新しい携帯電話すぐ送ってくれるっていうことで、まあ一件落着だったんですけどもね。でまあその映画の感想なんですけども、まあ面白かったですよ、2時間20分ちょっと長かったですけどね、それなりに面白かったんですけども、まあ韓国の映画とかドラマって私初めて見ましたね。なんか韓国語ってズーズー弁に聞こえてですね、物語が入ってこないんで、なんか面白い言葉喋ってんなみたいな感じで見たかったんですけども、まあ面白かったです。でまあ内容ネタバレになるんで内容は言いませんけれども、見て次のシーンがお決まりなんですね、わかるんですよ、ストーリー展開、あこうなんだろう、こうなんだろう、次こうなんだろう、こうなんだろうっていうですね、まあ物語的にはなんだその目新しいものなしと、そのどんでん返しもなければ、うん、あっと言わせるものもないんですけども、ただ流れ的にはまあよくまとまった映画だったんだろうなというふうに思いますけどもね。でその映画見終わって帰ってきて、でテレビつけましたらね、BS プレミアムで黒澤明の七人の侍やってたんですね。おお、七人の侍、久しぶりだなと思ってそれ見てましたらね、もうこっちの方が非常に面白いんですよ。うわ、七人の侍面白い、なんで七人の侍がアカデミー賞取れなかったのって、つくづくそう思いました、50年以上前ですからね、私生まれる前ですかね、白黒映画でしたけども、まあ古さ一切感じませんでしたし、三船敏郎大迫力だしなーってんで、まあ結局そのアメリカのアカデミー賞も白人ばっかりその審査員で、エコひいきじゃねえかっていう批判があったんですってね。だから今回その非白人系の審査員がたくさんその増やされて、その結果まあ外国映画が初受賞ということになったそうなんですけれども、まあそういう忖度もあったのかなというふうに思いましたけども、まあいずれテレビでまたやるでしょうからね、その時にまあ見ればいいのかなというふうに思います。はい、まだ見てない方は。で、あとその BS で木曜日やったのが、宝塚の空組のオーシャンズイレブンでしたね。皆さん見ました？これ。まあ3時からっていう、まだお仕事をされてる時間帯でしたけれども、私見ました、これ。空組、任せ、鈴穂って。宝塚っていうのは5組ありますけれども、その中の空組のトップの任せ、鈴穂って一番かっこいいんですけどね。一番背が高いですね。ダンディ、クールビューティーで。オーシャンズイレブン。よかったですね。非常に良かったですね。かっこいいなって。まあ、オーシャンズイレブンは他の組でも、確か花組かどっかでもやってたんですけどもね。それをまた空組でもやったんですけどもね。どういう話かというと、天才詐欺師なんですね。で、それを悪徳カジノ王がいまして、でそいつに人を吹かしてやろうっつんで、そいつが経営するカジノの地下金庫に埋まっている、まあ、莫大な金をですね、かっぱらってやろうという、そういう話です。はい。だから前編、カジノが舞台です。で、音楽も、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、ジャックポット、 ジャックポットっていうのはあのスロットマシンで7が揃うとジャックポットになってダーッとコインがいっぱい出てくることを言うんですよね。ジャックポット。カジノなんです。はい、ねえ、カジノでしょ。だってね、宝塚って、まあ、5組で、まあ、5組が全部、まあ、毎日その演目を演じてるわけじゃありませんけども、ちゃんと切れ目なく やってるわけですよ。年間あまたの作品が放送、あの、公演される中で、なんで BS で、NHK で、ね、オーシャンズイレブンつのは放送されたんですか？宝塚、あの、フェブラリーステークスの直前に。これだって意味あると思いますけどね。で、赤の21なんていう、ちゃんとルーレット用語がクイーンカップなんかに出てきてたんですよね。まあ、本人じゃなかったけども、同枠2着でした。そんなわけです。ダニントンホール1着でよかったでした。